グローカル京都木曜日、サガネッチこと嵯峨根幸子がお届けしております。さあ、ここからは生き生き北区情報コーナー。北区からいろんな情報をお持ちいただいています。今日ゲストにお越しいただいたのは、とても二人素敵な男性に来ていただいています自己紹介お願いしましょう。まず深井さんからお願いします。
はい、北区役所地域力推進室から参りました深井と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、もう一人は、
はい、北区役所生活福祉課の松本と申します。よろしくお願いします。
松本さん、よろしくお願いいたします。はい、はい、ね、今日は雨の中お越しいただいてありがとうございます。はい、今日はお二人にお越しいただいたのは先週ちょうど1週間前ですよね。大文字の送り火、五山の送り火がありましたけれども、北区役所からということで、左大文字の方にお手伝いに行かれたんですよね。
はい、はい、行ってきました。僕の方は15日の下準備の方にちょっと行かせていただいて、
はい、
深谷の方は16日の方に、はい、
そうですね、はい、当日の方に行ってきました。
はい、松本さんは前日の15日にで、深井さんは16日当日に、はい、いらっしゃったということで、まあ、その時にどんなことをされていたかとか、お山で、ね、どんなことを皆さんされているのかということをちょっと伺えたらなと思います。はい、じゃあ まず前日の松本さん、
はい
はい、松本さん伺ったら、はい、京都の方ではなくて、もともとは、はい、兵庫県の方だって。
そうですね、
はい、
だからそう、僕はだから五山の送り火っていうのを初めてその携わらせてもらって、
はい、
その送り火っていうのをほんまにどんなものかちょっと分からへんかったんですけど、今回こう伝統行事っていうことで改めて携わらせてもらって、
はい、
まあ、これが京都の伝統芸かみたいな感じですごい、
芸能じゃないけど
すごい、びっくりしたのと、すごい、はい、まあ、いろんな方が携わってるなというふうに感じましたね。
じゃあ、よく五山の送り火のことがわからないまんま前日の準備に行かれたわけですね。
はい、
うわ、じゃあもうカルチャーショックがいろいろあったんじゃないかと思うんですけれど、
ね、はい、
ね、え、まず何時頃からいらっしゃったんですか？
僕は朝7時半に法恩寺の方に集まりまして、
はい、
そこから準備の方を、自己紹介をしてから準備の方に入りまして、
うんうん、
まあ、その後各自チームに分かれて準備をしたんですけども、僕はまず大文字の方に上がりまして、そこで火床の清掃であったり参道の清掃を行いました。
あ、なるほど。大文字ね、火床って言って、はい、もう皆さんよくご存知だとは思うんですけれども大文字 の山のところにこう、なんていうんですかね、火をこう焚くところって言ったらいいんですかね、はい、うん、焚き火の大きいような感じなんですけど、ちゃんとしてるんですけど、それを火床という名前がついていて、いくつもあるんですよね、
はい、
はい、字の形になっているんですけど、その火床の準備とあと他の準備をいろいろされた。
そうですね、うん、その後は薪割りの手伝いであったりとかをしまして、
はい、
まあ、その後は竹をその16日に持つ手体松の、
はい、
準備であったりをしまして、うん、その手体松の竹を切ったりやったり、ごま木をまとめる縄を作ったりとかしてました、
うんうんうん、でごま木をその火床のところで燃やすわけなんですけど、そのためにはバラバラバラって持っていくわけではなくて、こうまとめるんですよね、はい、
そうですね、
はい、でそのための縄
です、ね、
縄の準備をされる、
はい、
それは今回松本さんは区役所の方として行かれたわけですけれども、はい、保存会の方がもやっていらっしゃることなんですよね。
そうですね、本来は保存会の方 のベテランの方であったり、
うん、
まあ、僕が携わったところは中学生か高校生ぐらいの方がいらっしゃって、うん、まあ、その方にちょっと混じって、
はい、
教わりながら僕はやってました。
あ、なるほど、
はい、
そういう学生さんとかお子さんっていうのはどういう方なんですか？はい、
僕が聞いたところによると、はい、保存会の方のお孫さんであったりお子さんが遠くからこの五山の送り火の時に帰ってきて帰省してるっていうふうに聞きましたね。
なるほど。じゃあ遠くにね、お嫁入りされたりだとか、
はい、
遠くでちょっと住んでらっしゃる方だったりとかしても、うん、ね、まあ、その時には帰ってきて参加されるっていうことなんですね。
多分そうやと思いますね、
はい、じゃあ代々その保存会の方も代々、ね、そうやって継いでいってらっしゃるっていうことですよね。 そうやって名はなってみられていかがでしたか。
いやもうすごい難しかったですね。やっぱりその伝統的な行事であるのでやっぱり初めて入ったやっぱり難しいことも多くて、やっぱり保存会の方がそう丁寧に教えてくださったので、まあなんとかついていけたかなっていうふうに思います。
ああそうなんですね、はい、なるほど。なんかもうは初めてのことばっかりだったと思うんですけれどなんかね、でもいいですよね、なかなか参加できることじゃないってね、はい、
初めて京都に来たのになんでこんなすごいことに携わっていいんかなみたいな感じで、
ラッキーですよね、はい、そうなんですね、なるほど。で当日、は深井さんがいらっしゃった、
はい、そうです。
深井さんは、どういうことをされたんですか。
そうですね、私も6時40分に法然寺の方、法然寺の方に集まりまして、
朝早くからもう2人ともお疲れ様でした。
はい、はいはい、それで前日準備の時にですね、はい、松本くんの前日班が準備してくださった、はい、そのごま巻きを縛る罠であったりとかですね、
縄ですすいません、
はい、縄を使ってそのごま巻きを丸円柱状になるように、はい、まとめる作業ですね、うんうん、それを、しました、
はい、はい、そうなんですよ。そのごま巻きはそのさっき言ってたみたいにバラバラバラって持っていくわけじゃなくて、はい、そのきちんとこう束ねるんですけど、 その束ねたのが丸太のような形になるように、うん、こう丸く円柱状にされるっていうことですね。
そうですね、
はい、それをされたんですか。
はい、しました。
難しくなかったですか。
結構難しかったですね。特にその丸太のようにするのにも工夫があって、はい、その縄を切らないように、うん、そのなるべく木の皮の部分を、はい、外側に来るように、はい、しまして、うん、それでぎゅうぎゅうに詰めて、うん、運ぶという完成ということで、結構難しかったですね。
そうか、こうガタガタしてると、はい、そこで縄が切れちゃうんですね。
そうですね、またそのできたものを、はい、その火床にこう持ち運ぶんですけども、うんうん、その時をまあ、バケツリレーじゃないですけども、はい、そういう形で上に掘り投げてこうリレーでひとこに届けていくんですけれども、そうなんです。
私言うてるんですけど、
ね、
バケツリレーみたいにっていうことはその束を、はい、こう順番にこう人が並んでてそれをこう渡していくっていうことですよね。
そうですね、
その時に掘り投げながら渡していく。
そうですね、
それで上げていく山の上まで、ま
あ、中腹までは、はい、20キロぐらい一つあるんですけど、それを背負って、はい、中腹まで持って上がっていくっていう。
それは担いで登って中腹まで
行きまして、そこから火床に向かってバケツリレーのような形で、は
い
は
い、人が並んでこう放り投げて渡していく、はい、すごい
ですね。
いやまあ、上げてらっしゃるのは、まあ、もちろんね上げてらっしゃるんだろうとは思ってましたけど、はい、てっきりこう持ち運んだりとか、なんだったらこうちょっとねコロコロじゃないですけどああいうので運んでらっしゃるのかなと思ってたんですけど、違うんですね。
そうですね、全て人の力で、はい、してます。
じゃあそのリレーの中に入ってらっしゃったんですか、深井さんも。
はい、僕も入らせていただきました。
あ、うまくいきました。
もう全然、僕ちょっと失敗いくつかしてしまいまして、はい、その保存会の方も僕が失敗すると、はい、その詰まってきてるので、
そのこうタイミングよく、ね、投げてらっしゃるから ね、
はい、はい、なのでそのリズムが来ると、はい、その来たものを下に落として、はい、その次のやつをまた来るの待つっていう。
あ、なるほど、そこでリズム狂っちゃった分は、は
い、もう一回それ下に置いてリセットする
なるほど、あ、そうなんだ、はい、皆さんの息を合わせて上げていかないといけないわけですね。へえ、そうなんだ。なんかそれを拝見するだけでもかなりなんかありがたい感じがするかもしれない。
そうですね、
そんな気がします。へえ、そうやって上げていらっしゃって、
はい、
で、つける着火するわけですよね、はい、でその時にはいらっしゃったんですよ。
そうですね、はい、
どのあたりにいらっしゃったんですか。
大文字 の、うん、二画目の上から、はい、5つ目の火床に、
はい、さっき伺ったら左大文字のつき方は、はい、
書き順、
はい、そうですね、についていくんですってね、はい、なんかいつも私なんか ぼーっと見てていけませんね、はい、ぼーっと見てて、あ、そうなんだって書き順についてるんだと思ったんですけど、うん、2画目っていうことは台のこう一番こう 線の一番高いところですね、てっぺんのところからずっと降りてきて、はい、で5つ目だと真ん中より1つ上ぐらいになるんです ね。
そのあたりになります。
ちょうど真ん中あたりにいらっしゃった、はい、ということなんですけど、火がかなり集まっているような感じのところですけど、
そうですね、
どうですか実際に火がついてみているところって。
想像以上に高く火が昇っていたので驚いたのと、はい、あとものすごく暑かったですね、チリチリと、はい、
だってあんな遠くから見えるんですから相当大きな火なんでしょうね、
はい、そうですね、うん、もうこんな、まあ、火が相当高かったので、うん、まあ、火事とかもすごく危ないなと思いました。関係ないですけども
、そうですよね、
はい、火がすごいと思いましたね。
あの当日にあのそのいろんなねのであのお話をあの違う前日かな、うん、にあのこう私たち の, そのスタッフもお話をちょっと伺ったことがあって、はい、そうするとその周りに炎症しないようにこう水をまいたりとか、はい、いろいろされているというふうには伺ってたんですけど、やっぱり実際に行くとそれぐらいの迫力があったわけですね。
はい、
そうか、いや、まあ、そういう炎症しないようにとかでもちゃんと大きく燃えないといけないし、うん、そのあたりは大変なんでしょうね。
そうですね、
で、あ、なんかあのさっきあのスケジュールを拝見しているとやっぱり長い一日なので途中で休憩されてちょっと軽食召し上がっているところとかもあるようですけど、そういうのは何を召し上がってたんですか。
最後にあの、はい、保存会の奥様たちが、はい、あの作られたおにぎりですね、であったりとか、あとたくあん、
たくあん美味しそう、はい、
めっちゃ美味しかったです。本当に体に染みました ね、 ね、
あ、本当、はい、あの汗いっぱい出てるからきっと塩分美味しかったでしょう ね、
そ う、
ね、
はい、
そうなんだ。なんかあの、やっぱりそういうあの保存会の方っていうのは男性中心にしていらっしゃって、はい、そ奥様方がそういうあの周りのことをお手伝いされているんですかね。
そうですね、はい、
いやでもそういう手作り の、ね、あのたくあんだったりとかおにぎりだったりとかいいですね、
うん、はい、いいですね、
すいません、いただきました。
力がつきそうな気がする。へー、そう、でそれでなんかあのさっきはその中学生の方がこう帰ってきて手伝ったりとかおっしゃってましたけど、保存会っていうのは誰でも入ったりとかできるんですかね。なんかあの年とか決まってるんですか。中学生ぐらいからしか入会できないんですかね。
小学生は見なかったですね。中学生ぐらいっていうふうに聞いたんですけども、
ね、やっぱ危ないですもんね、うん、力仕事ですしね。
結構力仕事ですね、確かに。
そうなんですね。なんかさっきあの数珠を巻いてらっしゃる方がいらっしゃるって伺いましたけど、
はい、そうですね、はい、あのベテランの方はあの、はい、数珠をちょっとあのたすき状にかけていらっしゃいまして、
やっぱり宗教の ね、 ね、そういう ね、 うね、はい、あの行事なのでそういうお数珠を巻いてされてるわけですね、
はい、
それは負けなかったんですよね。
それは負けないですね、はい、信じてす、はい、
そうですね、はい、いやかっこいいですよね、こう数珠巻いてそういうね、
かっこよかったですね。
そうか、なんかあのま、の松本さんはこうやって初めて、はい、あの大文字っていうのもなんかよく知らないっていう状態で、はい、そういう保存会の方 の、 あの働かれるところをご覧になったわけですけど、はい、いかがでしたか、そういうことをされている様子をご覧になって。
なんか聞いてたというか、その保存会の方が昔からそのずっとやってきてるわけじゃないですか、
はい、
その伝統的な行事がずっと今まで同じ手法でこう、うん、続いてきてるっていうのが本当にすごいなっていう風に感じましたね。ほんまになんてちょっと失礼かもしれないですけども、はい、今やったその電気やったり LED ライトっていうことはまあ使うことも可能じゃないですか、
まあね、やろうと思えば多分技術的にできるでしょうね。
それをまあしなくて も、 もう自分たちの手で火をつけてちゃんと準備をしてやっていくっていうその過程とかもすごいなっていう風に感じましたね。それが残ってる京都って素晴らしいなっていう風に感じましたね。
なんかやっぱりそういうのはずっと、ね、大事に守ってこないとできないことですもんね、はい、うん、途中で変えようと思ったら変えられるんですけど、 そうですね、それをちゃんと守っていかれるっていうのはやはり大変なことなんでしょうね。深井さんはいかがですか。
そうですね、あの左大文字 の、 その保存会の方 の、 その心意気っていうので、うん、この伝統行事がずっと守られているっていうところにすごく素晴らしいなっていうものを感じました。
ですね、まあ、実際にね、入ってされたから余計お分かりになるんだろうなって身をもって感じられただろうなって思うんですけれども、そうですね、はい、そうやって準備されたりとか実際にそうやって当日に動いていらっしゃるということはお二人はご存知でした。
いや 正直知らなかったです、
はい、
あんまり。
そうですね、松本さんはなんか五山の送り火自体があまりよくわからない状態だったんですもんね。
そうです、僕もあの一応京都の方の大学に行ってたんですけれども、はい、ただ見てるだけで、うんうん、その実際に現場に足を運んだことなかったので、うん、すごいあこんなことしてるんだなっていうのがよくわかりました。
そうですね、はい、本当に私もお話伺ってるだけでもあすごいんだな、いろんな方がたくさんの方がそうやって守ってらっしゃるんだなっていうのが本当によくわかりました。私も長いことあの京都にずっと住んでるんですけどぼーっと見てるだけで綺麗だなとか思ってお祈りしてるだけなんですけど、それだけの方がたくさん守ってくださってるんですね。何か私たちにもねまたお手伝いできることがあったらどんどんお手伝いしていきたいですよね。
そうですね、
そうか、また来年もお手伝いに行きたいですか。
だから僕の方はあの15日の前日の方に、はい、あの携わってもらったので、はい、16日 の, あの本番の方に次回はさせていただきたいなって思っております。
あの保存会の方の松本さんぜひ当日行きたいとおっしゃってるので、
はい、お願いします
。深
井さんどうですか。
僕もやはりもう一度味わいたい
ですね。今度はあのちょっとあのそのうまいことタイミングねバケツリレー の, あの滝木のタイミングを合わせながら、は
い、もう少し上手になって、はい、あの参加してみたいです。
そうですね、はい、今度はあの主力になれるように、はいはい、ぜひぜひまた、はい、あの参加してみられたらまたまたあのお話ししにいらしてください。
あとはもう本当に貴重な体験をさせてくださったその岡本会長はじめその左大文字の保存会の方々にあの感謝したいと思っております。
本当ですね、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、保存会の方本当にありがとうございました。の貴重な、はい、あの五山送り火の、前日と当日の、お話を伺いました。今日お越しいただきましたのは地域力推進室の深江さんと、生活福祉課の松本さんでした。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。